はいどうもこんにちは、ソウキです。
東京タワーマゲイです。
このラジオは前髪系を貫くアラサーのゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
たらーん、
お久しぶりです。
お久しぶりです。ちょっと一瞬さっき確認したところによるともう5ヶ月ぶりの収録ということになった
んです。いや、そうなんですよ。5月中旬ぐらいに収録前回して、今、10月中旬っていうところで、この前、僕が開けた回あったじゃないですか。
うん。
銭湯の話。
うん。
あの話、この前ゴールデンウィークで、ちょっと名古屋帰った時に、みたいな話を出だしにしてたんだけど、
うん。
いつ収録したのって感じですよね。
ねえ、ゴールデンウィークって何？
もうシルバーウィークすら終わってしまったのに。はい。
うん、
まあ、っていう感じでですね、まあ、ちょっと久しぶりっていうところがあって、
うん、
ちょっと今回のテーマはですね、
はい。
ソキの近況報告です。
わーおー。そんなアバウトなタイトルになることある、
はいはい、なんかちょこちょこ話したいことが溜まってて、
うん、
まあまあそんな感じですと。
待って、
はい、なんすか。
なんか今思い出せるソキくんのトピックといえば、
はい、
なんか同棲とか引っ越しとか、
はい、
こういう系だったんだけど、
それはなんでそう思ったんですか。
前なんか言ってなかった、その彼氏が転勤してくるみたいな、
はい、それはずっと言ってるんですよ。
確かにずっと言ってるわ、1年ぐらい以上言ってる、
はいはい、で、まあ、ちょっとまずね、なんでこんな近況を話そうかって思ったかっていうと、
うん、
9月の中旬ぐらい、だから1ヶ月ぐらい前にポッドキャストのイベント行ってきたんですよ。
なんかね、ツイッターで見た。
あ、そうそう、ツイッターで、自分の番組の方も、うん、メンション入れてくれたので、こっちにも届いて、それ経由で多分タラリマさんしたと思うんですけど、
うん、
人物ラジオっていう、岡本くんって僕の友達がやってるポッドキャストがあって、そのオフラインのイベントが、9月の中旬に東中野でありまして。
東中野だったんだ。
そうですね。そこが、ポッドキャスト、ターさんがやってる、なんか収録、ラジオブースもある、クラフトビールバーみたいな。
ああ、待って待って、なんかさ、
はい、
これ、古典ラジオとかさ、
はい。
なんだっけ、雑学話す。なるみさんたちがやってる。
ああ、どんぐり。
が、
どんぐり FM、はい。
たまに行ってるっていうバー
です。ああ、かもしんないっす。
多分。
まあ、そういうところが、日本で唯一だと思うんですけど、そんな、ラジオブースもあって、ね、はい。で、そこで、イベントが行われてて、まあ、公開収録もしつつ、まあ、いろんな、ポッドキャスターさんが集まるっていうところで、そこにちょっと、岡本くんに呼んでもらって、あと、一緒に140字以上のゲイやってる中村さんと行ってきまして、う
ん、飲んだことある、その二人と。
そう、そうね。去年の4月ぐらいにね、僕がその三人と、その三人で遊んだ後に、ちょうどタラレバさんたちと飲み会だったので、ご一緒することになったっていうことがあったんですけど、で、まあそこでこう、まあ、公開収録にちょろっと僕も出させてもらって、まあ、その音源上がってるんで、聞いてもらってもいいんですけど、まあ、そこで話したか覚えてないし、その公開収録外のところで話したのかもしれないですけど、なんか、最近この番組、タラレバさんの恋愛会がずっと続いてたじゃないですか。
うん。
うん。で、それもいいんだけど、たまにはソキ君の近況も聞きたいよっていうリクエストがありましてですね。
ねえ、なんか言い方がさ、はい、僕の恋愛、はい、ただ興味ないみたいな。
いやいやいや、そういうわけじゃないですよ。いやでもさすが、まあちょっとそれは、まああれですか、僕、まあ、前回でこそ違ったけど、その前、多分4回連続ぐらい、タラエバさんの話がついて、しかも1回1時間ぐらいあるんですよね。
それさ、はい、いや、僕思ってた。
はい。だから、まあ、たまには、まあ、僕の話もしようかなみたいな話を、はい。思って、今日こんなテーマを持ってきましたと。
はいはいはい。何ですか何ですか。恋愛の話とかでもない。ない。
あ、まあ、まずはそこから行こうかな、と思うんですけど。あ、その、さっき、タラレバさんに先越されたんですけど、
もう最悪な MC じゃん、僕。
転勤とかね。
うん、
なんだっけ、同棲とかみたいな話が、まあ、ちょっと進みまして。
おやっぱり、言ってたもんね。はい、
そうなんですよ。タレバさんが多分その話を持ち出すのって、6月に来たじゃないですか、うちにタレバさん。
そうね。一回日本帰った時に。
そう。
うん、
来た時に、うちのとこまで来てくれて、近くで飲んで、ちょっと家も見に来るみたいな感じで。で、そこでなんか、どうすんのみたいな話したじゃないですか。
あ、ていうかなんか、ちょっとさ、シリアスだったっていうかさ。
いや、本当に、そうなんですよ。で、ちょうど僕と、あと、タラヤさんと、あと、リンタ、よく出てくる僕が、の大学時代の、セクシャルマイノリティサークルの子で、今、その子が就職で、その子も関東来てて、で、その子も一緒に来たんで、自分家で、まあ、3人だったんですけど、なんか2対1みたいな感じになって。
その時話してたのは、確か、名古屋に帰るのがソキ君ばっかりなのと、
ああ、そうそうそう。
なんか、彼氏が家にソキ君を上がらせてくれない、う
ん、上がらせてくれ、うん、まあ、ちょっと頻度は、うん、まあまあ、あんま、ちょっとあれかなってとこあったかな。
え、それ本当に、ソキ君、なんか遊ばれてないみたいな。
ああ、うん、そう、そういう心配からね、はい。そうですね。あ、まあ確かにそういう話もあって、まあその流れ、どっちが先だったかは忘れたんですけど、まあその中で、こう、向こう全然こっち来てくれないじゃんっていうのは、その、仕事、遊びに来るっていうのもあるし、その仕事転勤して、まあ一緒に近くで関東で住もうねみたいな話を、まあ、結構ずっとしてたんですけど、まあ、結局それがまだ遠距離のままじゃんみたいな、
うん、
そういう話もあったんですよ。
うん。
うん。で、なんですかね、最初は結構コロナとかあったんで、自分が関東に来た時は。で、まあ、向こうとしても、転職もなかなか大変だしっていうところで、まあちょっと様子見てたんですけど、まあ最近そういうのも落ち着いてきて、なんかそろそろ来てほしいなみたいなのは、まあずっと思ってたんですけど、まあなかなか、来ないなみたいな、
うん。
まあでも、向こうが仕事変えてくるわけだから、そんな言えないじゃないですか。なんか早くしてくってあんま言えない。まあ、向こうとしても、キャリアもあるし、仕事変えるとしたら、その、満足した、新しい職場を、の条件があったら来てほしいかな、みたいな、
うん。
っていうのもあったんですけど、まあ、ちょっとやっぱあの話をした後に、なんか僕もちゃんとなんか、もう一回ちゃんと話してみたいなって思ったんですよ、彼氏と。
素晴らしい、ね。うん、
はい。で、その次の帰省のタイミングぐらいで、ちょっとこう居酒屋でこうほろ酔いになって、お互いいい気分になってる時に、まあちょっと軽く話してみたんですよ。
うん、
いつ来んのみたいな、
うん。
待ってるよみたいな、
うん、
話をしたら、うん、向こうとしては、こっち待ちだったらしいです。
え？
っていうのは、なんか、こっち待ちっていうのは、僕が、来ていいよっていうのをちょっと待ってたところがあるらしいです。
人間関係むず
っていうのも、向こうがこっち来るとしたら、まずは僕の家に転がり込んでっていう予定だったみたい。なんかそんな話もした記憶があるんですけど。ってなると、うん、まあ、僕が家に来ていいよって言わないと、まあなんか、向こうとしてもなんか、そんな簡単には行けないみたいな。
うん、
っていう感じだったということが判明して、
うん、
お互い待ち、相手にボールがあると思ってた。
はいはいはいはい。
っていうのが明らかになっ たんですよ。
うん。
っていうので、まあ改めて僕の家使ってもらってもいいし、
うん。
っていうところでをちゃんと、言って、まあ、来てくださいと。
うんうんうん。
いうことは言いました。
へー、じゃあ来るのか、
うん、うん、まあ、まあ、といっても、すぐ来るわけでもない。
いや、そうだよね。いろいろ。そう。
相手の仕事もあるし、あの、少なくともボーナスもらってから転職したいって言ってたんで。
うんうんうん。
うん。まあ、それはめちゃくちゃわかるから。
うん。
ってなると、ボーナスが出るのが12月。まあ、その後ちょっとしたら来るのかな。わかんないなって感じですね。
でも進展あったね。
と思いたい。知ってあったんじゃないかな、これは。
ね、
そんな感じですね。
同棲が始まるかもしれないね、はい、じゃあ。
そう。で、9月、10月が、実は僕、名古屋帰ってないんですけど、
うん、
あの、向こうがこっち来たんですよ。
お、よかったやん。は
い、いや、そう。いや、それも、まあ、あの、両方ともたまたま出張があったんで、
うん、
関東に。
うん、
で、まあ僕ん家泊まってってって感じだったんですけど。
あ、泊まってったんだ。
はい。9月が2泊3日して、うん、で、ちょうどそれが自分の誕生日の2週間ぐらい前だったので、土曜日1日遊んで、江ノ島行ってみたいな。
うんうん。
として、で、10月は、3泊4日して、実は今朝帰っていきました。
嘘。超最近の話だった。
そうなんですよ。まあ、今回の3泊4日、向こうずっと仕事だったんで、
うん、
なんか日中遊ぶとか、ゆっくりするってことはできなかったんですけど、
うん、
まあなんていうんですかね、お互い仕事があって、こう一緒に朝起きて、支度して一緒に出たりとか、まあなんかそういうちょっと同棲経験みたいなことができて、
うん、
大変こう満足感が高いですね今。
おお、もうその直後だからね。
うん、そう。
よかったね。
うん。
すごいね。もうなんだかんだ3、4年 ?5 年
?4 年、4年3、4ヶ月ぐらい。
はい。続いてますね。
そうなんですよ。
うん。
うん。まあっていうところで、やっぱちゃんと話すの大事だなっていう。
確かにね、ほんとそうだね。
なんか、向こうは僕のと同じ考えだと思ってたというか、同じ前提があると思ってたんですけど、
うん、
なんか意外とそうでもなかった。
ああ、確かに。
うん。
向こうが OK じゃないといけないもんね。
うん。
でもまあ、うん、なんだろう。自分の家に呼ぶのはダメだけど、ふっくん家に泊まる前提っていうのは確かに、なんか不思議な考え方かな。うん、なんだろう。
普通に一人暮らしすればいいじゃんってことですか。
そう。なんか、そこ、ふっくん家に泊まっていいかどうか関係ない気もするけどね。
ああ、そう。それはそうなんですけど、まあ、それも、なんすかね、一緒に、うん、こっち来たら一緒に住もうねみたいな話もしてたし、まあ実際関東家賃高いしみたいな、うんうん、そういうのもありつつって感じですかね。うん、
確かにな。僕なんか、
はい、
最近そのどうなんだろう、感覚一緒なのかな。僕もなんか今さ、
はい、
シェアハウスの仲良くなったこと、はい、なんか二人でどっかアパート探そうみたいな、うん、
お
ー言ってて、なんかそうだよね、家賃高いと、
うん、
半額誰かと一緒に住みたいくなるよね、
うん、
でもどうなの、東京同じ感覚だよね、きっと多分同じ感覚だ、
うん、そうね。あと多分その例えばもうちょっとこう広い家に住むってなると、その分家賃もあるけど、
うん、
あでも折半すれば、
うんうんうん、
多分普通の一人暮らしの家賃での2倍で2人分借りると結構いい家に住める気がする。
うんうんうん
うん。キッチン広いとかね。
なるほどね。
そういうところの満足感が高そうなんで。
じゃあ来年そうなりそう。
なんだろう、多分なる。来年12はさ、うん、来年かな？2024年
だよね。今年の末に一旦ボーナスもらってそこから考えるみたいな
感じ、ね、かな、うん、だと思います。うん。
よかったね。
いや、そうなんですよ。
いい方向に進んで。
うん。
なんか
っていうのが、はい。ごめんなさい。はい。
最近、カナダ来て思うのは、
うん。
なんかこっち、ストレートのカップルとかでも、
うん。
なんかオープンリレーションシップとか、
うん。
組んだりする、してるのを見ていて。
マジっすか？
そう。なんか、そのさ、オープンリレーションシップをストレートの男女がするっていうのとかさ、
うん、
よくよくというかなんか話を聞いていくと、え、大丈夫、うん、みたいな。遊ばれてない、うん、みたいな思う瞬間が結構あるんだけど、
うん、
なんかその、それこそルームメイトがそういう感じになってて、うん、なんか相談とかされてて、
うん、
でなんか、日本人、っていうか、自分っていうか、アジア人、わかんないけど、なんか、
うん、
今まで生きてきた自分の感覚からすると、
うん、
え、大丈夫かなとか、なんか人の恋愛の話を聞いて言うと思うことが多々あった、
うん、
今年、
うん、
1年間、
うん。
ただ、なんか、結論、
うん、
本当にカップルのその関係性って、そのカップルにしかわかんなくて、
うん、
なんか本当にそのセクシャリティと一緒だけど、なんかリレーションシップ自体も本当にいろんな形がある。あ、その、うん、そうそうそう。だから、なんだろうな。なんか、他人の話を聞いて、自分の感覚で、うんたらかんたら言っても、うん、なんか、しょうがないなって最近思うようになったんだよね。
いやー難しいっすよね。そう、うん、なんか、まあでもなんかよく言うのは、なんか、なんすかね、友達のアドバイスはちゃんと聞いた方がいいとかよく言うじゃないですか。
え、そうなの。え、なんか俺さ、ね、それ逆だと思うんだよね、はい、最近。だから、
あ、マジっすか。
その、ソキ君の話を、ま、
うん、
その、彼氏はアンダーカンタラで、みたいなことを聞いたときに、
うん、
確かに、あの、ゴールデンウィークの時大丈夫って思ったんだけど、
うん。
で、なんかさ、僕そのルーメイトとすごい仲良くなった、うん、だけど、その、
うん、
その彼氏の方とも遊んでるの、たまに。
うん、
それがラテン系のコロンビア人なんだけど、
うん、
なんかその、会うと、あ、なるほどね、なるほどねっていうか、あ、ちゃんとルーメイトのこと愛してる。
あー、はい、あー、なるほどね。
ちゃんとした、その結婚が本当に大事かとか、
うん、
リレーションシップを、そのデーティング期間とか、
うんうん、
なんて言うんだろう。まあその人の場合ちょっと特殊だけど、
うん、
まあ大体2年ぐらい、その、もし付き合うんだったら、2年ぐらい、関係性が続くんだったら、
うん、
まあボーイフレンドガールフレンドになるみたいな。
うん、
でそれはなんかもともと長く付き合った人がいて、今一旦別れたタイミングだから、うん、本当に人生において、リレーションシップ、うん、結婚とか恋人が必要かどうかっていうのを見極める段階みたいな、
うん、
と言ってて、うん、なんか日本人の感覚からすると、え、それ大丈夫なみたいな、
うん。
今までの自分の感覚からするとそうだったんだけど、なんか本当にこの人は真面目に考えてるっていうことがわかるし、そういう姿勢を、
うんう
ん、なんか彼氏に見せ続ける、彼氏、彼女か、
うん、
に見せ続けることが大事なんだなって思ったから、
うん、
なんか僕もさ、なんか、のことで、なんかいろんな
人に、あ、イーさんね、
うん、そう、あ、イーさんにのことを、うん、話してたの。
うんうんうん。
それやっぱまずいじゃん、みたいな。
うん、まあ、まあ、みんなそう言いますよね。
そう、まあ僕の話し方もあるとは思うんだけど、
う
ん、
そうそうそうそう。
僕からすると、なんか若干違和感あったの。なんて言うんだろうな。なんだろう。僕にしかわからないことじゃん。
いや、そうっすね。
なんか、本当はどう思ってたかとか、僕が多分本当は一番わかる、
うん。うん、そうね。
けど、でもなんか人に話して、確かに客観的、客観的、だからなんかその相談って客観的なのかな、みたいな。 思う瞬間とかもあって、うん、いやなんかもう、イーさんの場合はちょっとわかんないけど、難しい、うん、その。
いや、でもそうなんすよね。
だからなんか、恋愛相談って、本当に、諸刃の剣とかなんか、危ない橋というか、なんだろう、その意見に惑わされて、その人を、批判的に見すぎてしまうということが結構ある。うん、だからなんか僕はそのイーさんのことがあったから、
うん、
ルーメイトが割と相談してくるときに、うん、なんか多分、その子が他の人に相談したときとは結構逆のことを言ってて、
うん、
なんかその、やっぱその関係性は、本当に多種多様で、
うん、
なんかその人との関係性を大切にしたいんだったら、
うんう
ん、なんだろうな、その、周りの目とか自分の固定概念とか、あんまり気にしないで、
そうね。
恋人、例えばなんかその、彼氏、彼女とか、ボーイフレンド、ガーフレンドとか、うん、なんかそういう名前にとらわれなくてもいいのでは。
なるほどね。
って、最近思うようになってて、なんかデートしたいとかさ、
うん、
ボーイフレンドになりたいとか、
うん、
だけどなんか、そうじゃ ないと不服な感覚ってあるけど、
うん、
でも関係性続いてたらいつかそうなれるかもしれないし、
うん、
なんかそのチャンス別に伺いながら関係性、まあ友達に戻ってもいいけど、そういうふうに、なんか続けていくっていうことの尊さが一番ではないのだろうかと最近思っています。
なるほどな。
いろいろ、なんだろう、ある。
でも本当に関係性ってその人たち当事者の間でこうずっと醸成されてるものというか、
うん、
なんかそれってこう、まあ、言葉で言っただけじゃ多分伝わらないんですよね。
そう、
その信頼関係とか、
うん、友達の中にもさ、
は
い、昨日知り合った友達と、
うん、
50年間知り合った友達と、
うん、
その恋人でも、
うん、
もう告ってたまたまなんか相手いなくて、でもほとんどお互いのこと知らないカップルとさ、
うん、
10年付き合ってるけど、
うん、
恋人って言わないカップルとかさ、
うん、
なんかさグラデーションっていうか、うん、なんかいろんな色とかがあってさ、
うん、
なんかこの人は自分のことを彼氏と思っているっていうのと、なんだろう。他の人が、
うん、
他の人から見たとき、説明する関係性とか、
うん、
なんか本当に中身と外側のこの見た目が、
うん、
人から見ると本当にわかんないもんだよね。
うん、
でそこにこだわる必要って、ね、
はい、
なんかその呼び方にこだわるのは、なんかどうなん、なんか無意味というか。だからなんか、そう、恋愛相談したときに、そういう、人からは絶対わからない部分はあるから、
うん、
気をつけようって、今年、一年考えて、すごく、うん、
なるほどね、うん、そうっすね。なんかその自分が彼氏とちょっと真面目に話した時に、
うん、
まあ、結婚の話とかもしたんですけど、どう考えてるみたいな、
うんう
ん、なんか向こうはあんまりそういうものに興味がない、まあ、したいならすればいいけど特にこだわりはないらしいんですよ、
うん、
それよりももうちょっとこう中身というか、そういう中身、あの名前じゃなくて、
うん、
実際のお互いの関係っていうところがすごい大事だって思ってるらしくて、
うんうんうん、絶対そう。
で、彼氏が例えで言ってたのは、理想の関係はなんか萬田久子さんっているじゃないですか、
うん、
あの人、事実婚ずっとしてて、うん、数十年ぐらい一緒にいた人がいるんですよ。
う
うん、佐々木チカラさんで、この人が60歳で亡くなっちゃったんですって、
うん、
でその時結婚はしないけど、アマンダさんが葬儀の喪主やって、
うん、
で棺桶に婚姻届を入れたらしいんですよ。
わお、
それが理想だって言ってましたね。
ロマンチック
うん、だからなんか、だからなんかというか
うんうん、でも言いたいことはなんか、
う
ん、
そういう感じの価値観の人で、ああまあ確かにっていうそういう結婚だからこうとか、なんかそこにあんまりとらわれてないなって思いましたね。
大事だよね他の近況は何かあります？
他の近況はですね、あ、なんすかね、まあこうやってこうちょっと彼との将来がまあ少しずつ見えてきたっていうところもあって、自分の中でのなんか恋愛の比重がもうどんどん下がってるというか、
うん、
比重というか何ていうんですか、自分の意識としてこう恋愛とかそういうものがこう基盤になってるというか、いちいち意識しないことぐらいにこう身に染みてる感じがありますね。
おお、既婚者的マインドになって
き
て
る。ああ、そう、うん、そういう感じです。だからどっちかというと今は仕事とか暮らしのこととか、
うん、
そっちにマインドが向いてて、まあ、入社今3年目っていうのもあって、ちょっとずつ仕事も覚えてきて、
うん、
なんか業界のことが分かるようになってきて、なんか自分がこういうことをしたらなんか貢献できるんじゃないかなとか、
うん、
まあまあそんな感じのマインドなんで、今結構仕事とか頑張ろうって思ってる時期ですね。
本当に満タンですね。なんか真っ当すぎる27歳だわ。
ま、あ、そうかもしれない。
いいなぁ。真逆だなぁ。マジで、ジネタの今、泥水を吸って生きているわ、今、カナダの。
まあ、あとはあれですね。田舎に対する憧れが出てきました、最近。
待って、隠居考え始めた。
隠居まではいかないですけど、なんか、てかもうちょっと関東疲れてきちゃって。
なんかそれ言う人いるよね。
はい。
いやでも、まあ彼は、時間のやっぱ進み方っていうか、うん、東京はマジで世界一多分、想像しい街だもんね。そう、
どこ行っても人いるし、まあ、まだ自分横浜の、端っこの方なんで、住んでるあたりはまあまだそうでもないんですけど、
うん、
まあ、ちょっと遊ぶってなったら関東、まあ、東京行ってどこ行っても人多いし、ちょっとなんか早い、全てが早いって感じです、うん、もうちょっとゆったり暮らしたいなって思ってて、うん、で、うん、あれ、タレレバさんに言いましたっけ、4月に、ザ・サウナ行ってきたんですよ。
うん、ああ、来た。
そう、長野の野尻湖のほとりにある、手作りのサウナですごい有名なところがあって、それ彼氏の誕生日の時に、一緒に泊まって行ったんですけど、
うん、
まあ、すごい良くて、長野。
うん。
うん。まあ、自然もあって。まあ、今の目標は、将来、長野に移住ですね。
うんうんうん。長野に？長野って決めたの？
はい、彼氏ともそういう話をしてます。将来は長野だよね。
ええー、想像としては何年後ぐらいの話や。うん、
分かんないっすね。分かんないけど、まあ40ぐらいかな。
うん、
30代はもうちょっとバリバリ働きたい気がするな。
うん
うん、
40ぐらいか。
40ぐらいになったら、タレオさん、あと10年ぐらいですか。
やばー。隠居？
隠居、まあ、隠居。うん。まあ、普通にオンラインで仕事とかね、もできると思うし。
うん。
はい。まあ、そんな感じの近況でございました。
いやー、人は、なんかいろんな道を進んでいるんだなと思いましたね。うん。
そうっすね。
やっぱなんか僕とソヒ君多分どっちも、なんて言うんだろう、ちょっと特殊？
そうっすか？僕なんかめちゃくちゃレールに乗った人生な気がするんですけど。
いや、ソヒ君はレールに乗ってるんだけどさ、
はい、
なんか、なんて言うんだろう、すごい計画的に進めてるし、なんて言うんだろうな、彼氏との関係性とかも、
うん、
なんかその一般的なゲイの関係性の中でもちょっと、
うん、
なんて言うんだろうね、特殊っていう、特殊でもないとは思うんだけど、うん、なんて言うんだろう、特別、いい、なんか、なんて言うんだろう、あんまり聞いたことない話。わかんない。何？
なんか、自分で言うのもなんですけど、熟年カップルみたいな、空気感ではあると思ってますね。
空気感だし、あんまりこう、なんだろう、ツイッターとかで見る、
うん、
てんやわんやしてる、
うん、
ゲイっぽい、ゲイカップル的な要素が、なんか、キャピキャ、なんでな、そういう世界もあるのか、みたいな。
ああ。
僕の感覚とは違う、感覚がいっぱい知れていいなって思います。
でもなんかというか結構、なんですかね、男女で付き合ってる人とかで長く付き合ってる人って、
うん、
結構同じような空気感な人いますよ、僕の周りで。
へぇ、
うん。大学1年生ぐらいから一緒ですとか。
長くなってくると、うん、
そう。
やっぱさ、ゲイってさ、長い関係性に至る人が少ないのか。そういうことなのかな。うん、4年とか付き合ってる人そうそういないもんな。
うん。
長くても3年ぐらいとかの人しかあんまりいたことないから。
確かに、あんまりいないかも。
だから新たなロールモデルになりつつあるよね。
いっぱいいますけどね。
遠距離、
ああ、遠距離は確かに。
さらに遠距離っていう要素もあるやん。
まあ確かに。
そう、結論。本当に関係性、多種多様だから。
そうっすね。
なんだろう、いいなぁ。そういう関係性もすごくいいなって思った、
う
ん。
そう。
うん。
はい。というところで、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
前髪ゲイラジオでは、普通歌、テーマ、質問、一緒に喋ろうを募集しております。概要欄のフォーム、またはハッシュタグ、前髪ゲイラジオでツイートお願いします。番組の X は、前髪ゲイ。多分僕、X って言ったの2回目ぐらいです。
X! それなんか、肉声で聞いたの初めてだわ。
はい。番組の X は、MAEGAMIGAY です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。